QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました43歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
アメリカで販売されているお菓子にトゥインキーという名前の駄菓子があります。細長いスポンジケーキの中に甘い甘いクリームが入っているお菓子で、1930年から販売されています。残念ながら日本の店頭には並んでおらず、通常のルートでは購入できませんが、アマゾンなどで並行輸入で取り寄せることが可能です。ちなみに10個入り送料込みで1000円程度かかるするということだそうです。このトゥインキー、アメリカでは本当におなじみのお菓子のようで、映画ダイハードでは登場するロサンゼルス市警の巡査部長の好物の品としてこのお菓子が設定されており、映画ゾンビランドではこのお菓子を探すというシーンも設定されております。また都市伝説として永遠に腐らないお菓子とされており、アメリカのアニメ番組ファミリーガイでは核の全面戦争の後に残るものは唯一トゥインキーの製造工場と描かれていたり、別のアニメ番組ザ・シンプソンズでは8年経つと中のクリームが発酵してお酒になると描かれていたりと、究極のジャンクフードぶりを発揮しております。アメリカメイン州にある学校のとある科学の先生が食品添加物の実験としてこのトゥインキーの経過観察を開始しました。そしてこの科学の先生が定年退職を迎えるほど月日は流れてもなお学校では経過観察が続けられついにこのトゥインキー今年で40歳を迎えました。現在も実験用のガラスケースの中のお菓子は腐食腐敗をしておらず、
おーすげー、
永遠に腐らないお菓子という都市伝説が継続されております。
すげー、してみたい。
しかしここまでジャンクなものってちょっと食べるには抵抗もありますが、とても美味しそうなので興味はそそられます。
食べてないのかな。
皆様はこのアメリカで人気のお菓子トゥインキー手元にあれば食べますかって言われたりました。
食べてみたい。
私も昔食べたことあるけどね、トゥインキーは誰かが買ってきてね、もらって食った記憶がある。
美味しいんですか。
全然。
なんで売れてるんだろうね。じゃ
あなんかね、俺アメリカのお菓子ってなんか嫌い、なんか大味な感じがしてね、
なんか嫌いってわかるよ。
なんか変な香料がこう鼻についたり甘みが強かったりとか、うんうんうん、なんかどぎつさを感じちゃって、うん、なんかあんまりこういいなと思う時はないんですよ。だからね、あんまりいいイメージはないんですけど、乾いてるでしょこれ大体。
でも腐らないのがすごいですね。色も変色しないんでしょ今言った感じだと。
普通はね、酸化していってね、なんかこう腐らなくてもやっぱなんか色が変わったりっていう。
カビが生えないのかな。
まあ生えなかったんでしょ。
すごいな。じゃあ怖いね、本当カビが生えないお菓子って怖いね。何が入ってるの。
これね、トゥインキーをね、はい、これをね、牛乳に浸してね、はいはいはい、食うシーンとかっていうのは、うん、よく見る
映画。CM で。
映画とかでそういうシーンはよくある。なんかほら、食い物に頓着してないやつが、うんうん、なんか腹減ったなみたいな感じで、そこになんかそのトゥインキーがあるわけよ。うんうんうん、それをこう取り出して、でこうで最初にね、なんかね、大抵の場合、うん、まず嗅ぐのよ。うん、匂いを、うん、って嗅いで、で嗅いで別に何もないわけ、うんうん、それでそのまま手元にこうカップにこう牛乳をドボドボと入れて、そこにそのトゥインキーをジボジボジボって浸して、うんうん、モサモサって食べるシーンは何回か私見たことあって、うんうん、なんかそれぐらいポピュラーなもの。
でも40年も続くならすごいね。
40年も続くっていうか、それをガラスケースの中にいて40年も。
40年、え、で出来上がって40年で言いませんでした。
違う違う、だからその経過観察だから。
経過観察のこと。
だからそれをそのビーカーみたいなやつに入れて蓋して、で多分中にはそのある程度あれじゃないの、消毒ができてるものに入れてんじゃないの。
じゃあここの製造メーカーはもっと長いってことですね。40年以上
だって1930年誕生で、
30年、
だからもう80歳超えてんですよ。それぐらい歴史のある、
うん、お菓子会社ですか。
まあ、ソルビンさんが入ってますからね。
ソルビンさん、
う
ん、
まあ保存は効くでしょう、うん、これそれね、うんうん、で多分そのもう中でパッサパサに完全にカチンカチンにもう乾いた状態で、うんうんうん、そうなるとやっぱある程度保存は効き始めるし、ね、うん、要するにほら湿気があればカビが生えるけど、うん、湿気がなければカビ生えようがないから、うんうん、だからまあ、うん、 でバイキンだってそこが繁殖しないだろうし、う
ん、クリーム入ってるんです
か、乾いてんだよ、だからもう完全に、うん、だから水気が飛んじゃってんだと思うよ、うん、だからまあもちろん中のその脂肪分とかは酸化して多分食べるには耐えられないものにはなってると思うけど、まあ多分あのカチカチになってんだと思いますけどね、うん、なんかこうジャンクフードであのお好きなものはありますか？
私チョコバット、あれチョコジャンクフードって言うんですか？
ジャンクフードですか？
ジャンクフードって言うんですか？
チョコバットって何ですか？う
ん、チョコバットってあの駄菓子の
あのふがしみたいなやつにチョコが塗ってあるやつ、
ふがしよりもっと硬いですね、あのパッサパサの
パンみたいな、
そうそう、チョコレートでコーティングして、うん、それがいいんです、あれもいいんでしょ、
まあ駄菓子でジャンクフードみたいなもんでしょう、
はい、うん、好きですよ。
私あんまもうなんか大人になってから食わなくなったんだね、うん、子供の頃はあの本当にあの遺伝子を傷つけるほど食べてたので。
何を特に食べてました？
何でも、うん、まあ一番食ってたのはあのやっぱあのあれなんだっけ、怪しいチョコ、あの
怪しい
あの歯磨きみたいなチューブに入ってるなんかあのチョコのチューブ、うーん、あれをこう蓋開けてあのあこうと、まあ、あのなんていうの、先がとんがってるところで裏側でこう潰して開けて、うん、でチューって入れるとなんかチョコ風味のペーストが出てきて、うん、で原材料を見ると、うん、合成甘味料、合成保存料、うん、合成着色料、うん、合成古料の海苔ね、終わりって書いてあって、うん、どこにも、カカオマスとかカカオとかカカオバターってのは入ってないっていう、うん、一体全てこれケミカルでできてるっていう、うん、そういうものを、うん、あのよく食べておりました、
うん、そうね、なんだろうな、他ジャンクフード、うん、
あとはまああれだね、だからスナック菓子、
うん、
あの仮面ライダースナックは死ぬほど食いましたしね、うん、だからあの仮面ライダースナックのせいだと思うよ俺、あのなんていうの、その乾き物が嫌いになったのは、うん、なんか あれ以降ポテチとかカッパエビセンとか札幌ポテトとかカールとか買わなくなったもん。
カールは変わんな、上あごにくっつくもん。
いやそれつかない食べ方をすごい。
あ、そう、つくよ、絶対つく。
いや別に俺さ、上あご、いや歯に詰まることはあるけど、
うん、上あごにペロってつきません？
それあなたがつけようと思って食べてんだよそれ、うん、普通のでサクサクサクってやったらつかないよ、う
ん、だけどあんまり
で、ほら飲み物と一緒にこうやってたら大丈夫でしょ、うん、カール、俺ってカールは嫌いじゃないけどね、
敬遠してるな。
カールはどうですか、あの塩味とチーズ味ですか、
ね、
塩がいいですか？
普通のノーマルがいいです。
チーズ味の方がこうゲロっぽくていいじゃないですか、ね、ゲロだなっていうゲロ味って僕ら言ってました
ね、
う
ん、カールって手汚れますよね。
まあそれはね、ポテチでも汚れると思うんですけど
あのパウダーみたいなのがくっつくじゃないですか、
うん、
ポテチはそこまで。
それただハッピーターンだってあるんだろ、パウダーが。
ハッピーターンほら筒に包まれてるもん。
筒に包まれてるんだよね、筒に。
何ていうんですか、あのパッケージ。
ハッピーターン筒がある。
違う、あのパッケージ、
こう卒業証書みたいなやつに、すぐにね、ハッピーターンが入ってる。
なんて言うんですか、あの、袋、なんて言うんですか、あの、
袋でしょ、
袋でいいんですか、
袋でしょ、だから、
あの、うん、くるくるって回すやつ。
ピロセン
ピロセンって言うんですか、
いや、まあ、まあいいや。
あの、キャンディーみたいに包んでる。
まあまあまあ、まあ、包みですよ。
包み、うんね、
いや、だから、包みと言えばいいけど、筒とあなた言ったんだからね。筒。
そう、だけど、あそこ、
うまい。酒、筒
あそこ、ほら、ちゃんと綺麗にさ、食べ、あれば汚れないですもん。こう、ピッて。袋にそのまま
別に汚れとっていいじゃん、舐めりゃいいんだから、そうそうそう、美味しいパウダーがつくだけの話でしょ、うん、
だから、うん、だからハッピーターンは別に汚れないからいいんですよ。
あ、そうですか、
うん、ハッピーターンは今なんか枝豆の味とか出てきますもんね。出てます
よ。お姉さんマイクからどんどん離れていってるんだよ、お願いしますね、はい、まあ、ジャンクフード、うん、まあ、皆さんどうぞほどほどに召し上がっていただきたいと思いますけどね、ね、スパキの買い物にあの木田優子さんと行ったりしますとね、うん、たくさんのジャンクフードを一度に購入なさる姿を見ることができます、うんうん、こんなもんばっかり食ってるからこうなるんだな
と。いや違うんですか、あれはあの会社のおやつって持って行ったりするもん、うん、私だけが食べるものじゃない、
うんうんうん、好きですよね、
え、
ジャンクフード、
うん、好きですよ、嫌いではないです、
うんうん、食べてますよね、食べてるんだろ
食べてますよ、はい、うん、美味しいですよ、
うん、
うん、美味しいですよ、
うん、
なんすか、花岡さん、
いやいや、あーと思って、あんま食べないからですね、私ね、
あ、
うんう
んうん、あ、ちょっと黙ってると面白いなと思って今わざと黙ってたんですけど もう一つ言っておきます。大阪市生野区からいただきました45歳放送職人、ラジオネーム源五郎丸、
ありがとうございます。ありがとうございます。
いよいよ化合作戦も本格化する頃合いでしょうか。新スタジオにかける意気込み特徴などいろいろ語ってください。特徴、スタジオは今のこの1スターの半分ぐらいの広さになります、うん、なので中ってこの座席といいますかね、ミキサー席、それお二人が喋ってるその、うん、この位置関係は変わんな、同じテーブルそのまま持っていくので、うん、基本一緒です、うん、ただこう壁がもっと近くなるっていう、うんうん、だから音声の具合が変わるでしょうね、うんうん、その響きとかそういったものっていうんで、うんうん、それはちょっとやってみないとちょっとわからない部分があるので、うん、おいおい調整しながらということになると思いますけど、まあまあ
空調は良くなるでしょうね。空調というか空気は
空気がきれい
空気が入れ替わりが激しくなるんですよね。
なんで
窓が結構
窓開ければね、うん、いや空気の入れ替わりはうちだってあなたはもう、うん、もうここは空気の入れ替わりだけは抜群の場所ですよ。だってどんなに締め切ったって入れ替わるんだ
もん。開口はあっちの方が多くないですか。
あ、窓がってことね。
そう
でも開ければでしょ、
う
ん、開けて番組やんないから、
う
ん、
まあまあまあ、でも
ここは締め切ってても換気ができるっていう素晴らしい特徴があるので、うん、夏暑く冬寒いという、
確かにね、だから今度は日光とか入りますもんね。
だから今度は空調は効くと思います、うん、ここよりは気密性が上がりますから、うん、ただね窓が大きくて、うんうん、しかも障害物がないので、うん、西日、うん、あれ、まあ、南向きなんでもともと日光がさんさんと降り注ぐと思いますね、
うんうん、
天井も焼けるでしょうから、うんうん、屋根が熱くなるので、うん、大変でしょうね、うん、だから私あそこにちょっと屋根にミニスプリンクラーを今度こそつけようかなとちょっと思っておりましてね、それをやると少しは屋根が焼けなくなるので、まあそういうのも試そうかなと思ってるところですけど、まあまあスタジオ自体はね、まあ大変化は他にはないと思いますけど、まあだから眺めは良くなりますよ、うんうん、今ここはほら外が見えませんからね、うんうん、この一スタは、うん、もちろんこの障子を開けたりすれば見えますが、うん、まあ基本見えないので、うん、今度は、まあ、カーテンさえ閉めなければ外はまあ丸見えなので、うんうんうん、そういった意味での開放的なところはあると思いますけどね、う
ん
う
ん
う
ん、またお弁当屋とセブンが近いですね。
え
お弁当屋とセブンが、
あ
ホットモットとねセブンもね、うんうんうん、また同じように近い。
セブンが2軒
はあります。どっちの方が近いですかね。
多分いやほとんど同じだと、うん、多分踏切の方が近いんじゃないですか。
あっちのセブンが近い。
若干、うん、ただ踏切渡らないといけないですよね。
スーパーもねあるから
ですね。スーパーエースが、ね、あとあ、ね、コスモスも近くに、
うん、ああそうかそうか、
コインランドリーもできましたし、
コインができましたね。
よかですね。
でスター食堂でしょ、うん、ちょっとポップな田舎味、うんうんうん、でそれでその丸源ラーメン、はいはいはいはい、高倉健、あと串千本、
はいはいはい、
その他あと、天草の海の幸専門店ギドラ、うん、なぜギドラなのかよく分からない
です
。
怪獣でしょ。
いや、このひらがなでギドラって書いてある、うん、まだ入ったことないんでどんなのか分からないですけど、そういうお店があって、うん、あと唐揚げ屋さんとかありますね、うん、あと自転車屋さんと、
うん、
で郵便局も近くに2軒あるんです、
うんうん、
だからまあいろんな意味で便利は便利になります。
ただあそうか便利ね、う
ん、ちょっとまあ奥まったところにありますから、うん、まあ今だってここもね、うん、奥まったところですからね、うん、まあまあそう環境的には劇的には変化しないかなと思いますけど、うん、まあまあどうなるのか、うん、ですから今度もうすでに、この、ルネディは、うん、まあ、この化合作戦いよいよ始まりまして、うん、実は、これ昨日ですか、うん、これが、昨日ということは今日が今収録してるのが2日ですから、うん、7月1日、うん、7月1日をもって、うん、ついに化合作戦が本格発動いたしまして、うん、昨日は第1弾、うん、花岡亭より、うん、扇風機を1台、いただきまして、それを新スタジオにの、まあ、物置に運び込んでおります、うん、これが、物資移送第1弾になります でさらには駐車スペースのところにこうポールを立てるんですけど、うん、ポールをハンズマンで買いまして、うん、それも運び込んでございます。うん、でこれからいよいよ物資の運搬が始まりまして、うん、で、7月10日には、うん、大物の輸送が行われ、うん、で、7月いっぱいこの引っ越し化合作戦を行います。でこのルネディは最終日が確定いたしました、うん、ルネディは8月10日です、うん、8月10日まで、ここはまあ使えるといいますか、まあ、借りてる形になります。で、新スタジオはまあ7月10日からっていう形になります。
8月じゃあそこら辺あたりでなんかね焼肉じゃないやなんか
ここで
っていうかあなんか
もう
電気がもう通ってないから
、いや電気はまだやるかもしれないけど、うん、もうここではそんなもうだって物がもう何にもなくなるからその頃には、うんうん、まあやるならし新しいところでやった方がいいんじゃないですか、うんね、という、うんうん、まあまあいろいろとご相談しつつ、うんね、まあ木田裕子さんにもね、今回トラックドライバーをやっていただきますので、
うん、
本当に、
ねなんでだろう
2トン車をね、う
ん、なんでだ私
これを機にどうですか転職、う
ん、何の転職ですか
トラックドライバー今、うんうん、今ね需要すだってシオンさんも声かけられたという、うん、トラックドライバーならんですかって言って、うんうん、2トン車ぐらいだったら
給料いくらぐらいですか、
ね、結構もらえるよ、う
ん、休みは
知らん
休みはね常時とか
でもほらね、そういう休みしか休みを確保しなきゃやらないってすれば やれるんじゃないですか、うん
うん、社会あっちもね
あるいはいよいよデリヘルの送迎とか
違いますって、
うん、ねもう裏道を知り抜いている木田裕子さんですからね、来週はですねちょっといろいろございましてですね収録がですね、ちょっと早くになる可能性があります。木曜日の夜には収録がある可能性があります。なので、投稿していただける方いらっしゃいましたらちょっと早めに今回はしていただけるとありがたいなと思っているところです。まあ、化合作戦の準備その他いろいろありましてちょっと7月のその10日前後の週末は、週末と週明けぐらいはちょっとバタバタするかなということで QIC 早めに撮ろうということになっております。これが多分この1スタから、うん、お届けする QIC の最後、うん、になるのかな、うん、だから次のやつは、うん、7月の何日なんですか。だから次はだから10日放送分のやつは、うん、が最後です、うんうん、で17日放送分からは多分、うん、新スタジオからになるんじゃないかなと、うん思います、ということで、まあ、次回の投稿はちょっとお早めにというお知らせをしておきます、うん、そして、7月の10日化合作戦の山場を迎えますがもしお手伝いいただける方いらっしゃいましたら別にフルタイム明るい間ずっと出てこいっていうことはありませんので、うん、ちょっとだけでも大丈夫よっていう方いらっしゃったら、うん、ぜひよろしくお願いいたします。どっかのボランティアセンターみたいに断ったりしませんので、うん、来ていただいた方に存分に働いていただきますんでよろしくお願いいたします。というところでございまして、さあ7月に入りました。1年の半分折り返しということで後半がスタートするわけでございます、うん、まあ前半は、まあ、熊本は特にこの地震やら大雨でもうえらい目にあったわけですが、うん、まだまだね、これからまだ台風シーズン台風まだね、うん、来てませんから今後ちょっと心配なところはあるんですけれども、なんとかね、うんまあ、復興基調に乗りつつある部分もあるんですけれどもまだまだというところがたくさんありまして避難生活をなさっている方もたくさんいらっしゃってで、まあいろいろと不自由な生活を続けているでそれがなかなか全国にまだ伝わってないという部分も本当にあります、うん、もう熊本はもうすっかり復興してみんな日常生活を取り戻してるんだというふうに思っていらっしゃる方かなりいらっしゃるようなんですが確かにそういう部分はあります、うん、ありますが避難生活を続けていてえらい目にあってそういう生活を続けている方まだまだそこから抜け出せないんですよ。それをねなんとかして応援していきたいななんとかしてその一刻も早く日常生活を取り戻せるように支援をしていきたいと思いますので全国の皆さんどうぞご支援、ご協力よろしくお願いしたいと思っているところです。さあそういうことでお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブそろそろお別れの時間でございます。この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクレファの協賛で熊本市中央区大江3丁目 FMC 第1スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。お相手は榎田信也門と
花岡山花岡と
キラウエアユコでした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら、
さようなら。